FM 一宮お聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの鳩山芳恵です。本日は中野正康一宮市長を招きして、広報8月号のエネルギーとゴミについてお伺いしてまいります。中野市長、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、8月に入り本格的な夏を迎えています。リスナーの皆さんもエアコンを上手に使いながら厳しい暑さをしのいでいらっしゃることと思いますが、数年前からガソリンや電気料金がものすごく高くなっていますよね。
高くなってますね。
そうなんですよ。でも一宮市でも価格高騰支援の給付金や省エネ家電への買い替え補助などをしていただいていますが、我々市民も今まで通りではいけないのかなと感じるようになってきました。
本当にそうですよね。
はい、
地球温暖化対策や、あとは国際情勢の地政学リスクもありますから、我々日常生活に欠かせないエネルギーのあり方を抜本的に見直す時期に差し掛かってるなっていう感じを受けております。市でもコロナ前と今とで、大きく変わりました。令和元年度、電気代に相当する予算が約15億円だったんですけれど、ロシアのウクライナ侵攻後の令和4年度には19億5000万円と、もう3割増しでですね、大きな負担で市の財政を圧迫しているという状況です。
そんなに増えてるんですか。市民として少し不安になるぐらいの数字になってますね。
はい、そこで一宮市では今年1月に地域新電力会社一宮未来エネルギー株式会社を東邦ガスさん、アーバンエナジーさん、愛知銀行さんと共同で設立をしました。一宮未来エネルギーでは3つの目的を掲げてまして、二酸化炭素排出の削減、エネルギーの地産地消、資金の市内循環、こういったことを目的としております。市内で作られた再生可能エネルギー由来の電気を市内に供給して、その利益を使ってエネルギーを通じた課題の解決に取り組んでまいります。
そうなんですね。もうすでに対策を始めてくださっているんですね。少し安心しました。ところで、電力会社ってことはどこかで発電するってことですか。
はい、奥町に環境センターがあって、ゴミ焼却してますよね。
はい、
そこで発生する熱、ゴミを燃やすことによって出る熱で蒸気タービンを回して発電をしております。
なるほど。
環境センターで年間発電量が約4000万キロワットアワーなんですけれど、そのうちの約半分、2000万キロワットアワーを使うことにしております。実はこれまでもこの発電した約2000万キロワットアワーを約2億円で売却してたんですけれど、一方市の公共施設では同じ2000万キロワットアワーの使用料金、外から買うと料金値上げの影響で約3億8000万円もかかるようになってたんですね。
ってことは、単純に計算すると、発電した電力を市内で使うだけでも年間1億8000万円の経費削減になるってことなんですね。
単純な計算ではそうですね。
はい、
一宮未来エネルギーも自ら電力を調達したり、送電で供給するのに追加の費用がかかるので、単純に1億8000万円の経費削減とはなりませんけれど、それでもかなりの削減が期待できます。一宮未来エネルギーはすでに先月から市内の公共施設82カ所に環境センターで発電した電力を供給しております。市民病院、小中学校、博物館などで使用している電気の約 70% がゴミ焼却によって生み出された電気となっております。さらに市内にある太陽光発電所から供給を受けることで、地元で作られた電源の割合、これをアップできております。
一宮未来エネルギーの設立目的の一つであるエネルギーの地産地消ということなんですね。
はい、進んでおります。
二酸化炭素排出の削減、資金の市内循環についてはいかがなんでしょう。
一宮市は平坦な土地ですから、地形的には太陽光発電が最も期待できます。そのため公共施設で太陽光発電システムを置けるスペースがないか、こういった調査を今やってるんですね。 一宮未来エネルギーで生み出された事業利益で太陽光発電システムの設置を進めることで二酸化炭素の排出量を減らしていこうと考えております。将来的には市の公共施設で使う電気は市内で作られた自然由来の電気で 100% 賄えるように今取り組んでいるところです。
いや素晴らしいですね。環境センターがそんなポテンシャルを持っていたとはびっくりしました。これで一宮市のエネルギーも将来的に安心なんでしょうか。
なかなかそうはいかずに次の課題もあるんですね、
はい、
エネルギーを生み出している環境センターですけれどゴミ焼却施設25年前から稼働してますから、あと10年経つと老朽化に伴う更新時期を迎えることになりますので新しい環境センターの建設が必要となってくるんですね。でこれを一宮市だけ独自で建設するとなると数百億円単位で費用がかかります。
数百億円ですか。
はい、まあ、そのため国の補助金を使うことを考えてるんですけれど補助金をもらうためにはですね施設を単純に新しくするだけではなくてゴミ処理コストを削減するために市の行政区域を超えた広域的な取り組みというのが国の方針県の計画に示されてまして必須事項なんですね。
そうなんですね、まあ、補助金を受けるためには近隣の市町村との広域的な取り組みが必要になってくるんですね。
はい、そこでお隣稲沢市さんですけれどこちらの焼却施設の寿命も一宮市とほぼ同じでしたので令和4年10月一宮市と稲沢市でゴミ処理の広域化集約化に関する会議を開きまして、積極的に協力検討していこうと大きな方向性については合意しました。その上で、令和6年度末、来年度末に向けて広域化計画の作成、これを始めたところであります。この事業は市民の皆様の生活環境に大きく関わるプロジェクトでありますので広くこれから皆様の声を聞きながら進めてまいります。
今後のゴミ処理の広域化にも注目ですね。今日は広報8月号のエネルギーとゴミについてお伺いしてまいりました。中野市長ありがとうございました。
鳩山さんありがとうございました。